それはキリストを信ずるのに神様が着せてくださる白い衣、義の衣を着て神様の前に出させていただくんです。それ以外の何物を着ても神の前に出ることはできません。ところが世は終わりになる、異端がはびこる。そしてキリスト信仰にいろいろケチをつけてですね、そして私たちが着ている白い衣を脱がせようとする。何もキリスト様信ずる、それだけなくたって神の前に出ることできますよなんてですね、まがいものを持ってきて人を惑わすんですよ。私たちが決して惑わされてはならない、しっかり着込んでいかなければならない礼服は、それはイエスはキリスト、キリストを信じるものに神が着せてくださる義の衣です、ね、これをまとっておく。これ以外に神の前に出られるものはありません。どうかそのことをしっかり覚えましょう。そして三つ目は目伏せると書いてありますけども、御霊によって目が開かれるということですね。そしてこの御国に投げていただく天の資産がどんなに栄光に満ちたものであるかということが分かっておる、見えておる。そしてこの世の富、儚い楽しみ、そんなものにはそれこそ目もくれない。いよいよ皆さん呼ばれる御国になる、そして天につける神の子の生活、上へ上へと皆さん登っていく、そういう信仰をね、イエス様は身につけてくれやとおっしゃっております。わかりましたか？どうかここに書いてあったように、熱くもなく冷たくもない、冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そして終わり読んでいくと19節から、すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、ね、私はその外に立って叩いて、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼をと職を共にし、彼もまた私と職を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。世は終わりになるにつれて本当に世俗化、本当にこのね、お金お金、そして身軽な生活に引きずり込まれていくときに、私たちは性別性別、そういうものから清められて、お疲れなのか冷ややかなのかとおっしゃったが、生ぬるい信仰はいけません。熱心で生むことなく霊に燃え、主に仕え、望みと喜びにあめりたい、全てのことを祈るという、そういう信仰生活に邁進させていただきたい。そして主が明日にもおいでになっても、主よお待ち申し上げておりましたと言ってですね、その前に出られるように、これが世の終わりに生きる私たちが身につけるべき大切な大切な信仰です。そうしてその上で祈るということですけども、礼拝も出ましょう、祈祷会も出てほしい。まあこれは日本でキリスト教絶対に言えることですけども、日本イエスだけを考えてみても、礼拝出席者がだんだん減って、祈祷会出席者がだんだん減っておるんですね、減っておるんですね。本当に残念ながら、いろんな用事がありましょう、全国事情分かりますけれども、次に一遍も祈祷会に行かないなんて人がいないように、本当に万難を排して祈祷会が出るんだ、そして一緒に祈るというね、これを皆さんこれから務めていただきたいと思いますよ。説教がないところに、すいません、説教が、ないところにですか、反対ですな、すいません。説教がなくてもリバイバルが起こるんです。いいですね、説教がなくてもリバイバル、しかし祈りのないところにリバイバルが起こった試しがないと言われるんです。 この終わりの時、神の御座を拝したい。どうしたらいいのか。私たち個人が熱心で動くことなく、霊に燃え、一緒に使え、望みと喜び、悩みに耐え、全てのことを祈る。個人で、教会で、祈りが燃えてくるところに、神の御座がなされるんです。リバイバルが起こるためには、どうしても、人が先に救われた私たちの祈りが必要でございます。どうぞ、教会の祈祷会がだんだんもう下げれるという、もうこんな悲しいことはない。主はどんなに嘆いていらっしゃるだろう。いや、教会の祈祷会を大勢集まって祈ってますよ。礼拝も大勢だが、祈祷会も大勢集まって一生懸命祈っている。そういう教会にしたい。そして、熱心の人の救い。まだ救われてない人の救いですけども、これは出て行って福音を伝えたらできるというものではありません。その前に祈りが必要。まずクリスチャンが恵まれ、御霊に満たされて祈る。そこに聖霊がお働きになる。そして救われる人が起こる。ペテロはこれを体験した人でした。仰ぎでは花嫁衣装を身につけ、再臨待望。伏してはまだ救われてない多くの同族同胞のために祈っていきましょう。第一ペテロ4章の、ね、7節をお互い実行していきたいと思います。万物の終わりが近づいて、だから心を確かにし、身を慎んで努めて祈りましょう。2つ目、8節。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を覆うものである。書いてある通り、愛し合い、もてなし合う。この熱くは尽きることなくが元の意味ですね。世の人の愛や親切は気の合った人には燃え上がりますが、長続きしない。クリスチャンの愛は偏らず、隔てず、いつまでも。また愛は多くの罪を覆うと書いてあります。ノアの箱舟で有名なあのノアがね、箱舟出してこられてからちょっと気が緩んだか、ちょっと酒を飲みすぎて酔っ払っちゃって、そしても、集体を見せてしまう。それを見た息子さんたち3人おりましたが、お父さんノアが酔って裸の恥を晒したとき、ハムは不意調しましたが、セムとヤペテは暴風を持ってきて、2人で後ろ向きにこう歩いて、そしてお父さんの醜いところにかぶせたと聖書に書いてありますね。人々の失敗は不意調したくなるものです。しかし私たちはお互いにカバーし合う、そして良い教会にする。ペテロはこれを書いたときに、マタイで自発症を思っておったと思いますよ。イエス様がおっしゃったでしょう、クリスチャンといえども罪を犯さないと呼びにはいかない、あるならずも、あるいは誘惑に負けて罪を犯したこと、それを不意調するんだなしに、そのことを知った人たちだけは、あるいは2人だけ、3人だけ知ったならば、その2人、3人で祈れと、祈れと、そうしたら天の父が聞いてくださって、収拾してください。犯した罪も、また神様が結果、良しときにしてくださるよう祈るんだ。とがめて、そして不意調して、そして、ことを心象膨大にするんじゃなくて、本当にカバーして陰ながら祈るんだ。そしたらペトロが尋ねた。先生、イエス様、もし誰かがそれ罪を犯した場合、ペトロに対して危険なことをした、失礼なことをした場合、何で許したらいいんでしょうか。日本の国では仏の顔も3秒いてね、まあ、3秒も許したら無常でき、ところがペテロはそれをまだ増やして7度ですかと尋ねた。もうペテロは褒められると思ったと思うね。ところがイエス様は、いや、7度を70倍せよと仰せになったら、もうそれはね、 許し続けるということでしょう。本当に愛は多くの罪を覆う。